その2、チャックは1日に 2、3 度は必ず僕を診察に来ました。また3日に1度ぐらいは僕の最初に見かけたカッパ、バックという漁師も訪ねてきました。カッパは我々人間がカッパのことを知っているよりもはるかに人間のことを知っています。それは我々人間がカッパを捕獲することよりもずっとカッパが人間を捕獲することが多いためでしょう。捕獲というのは当たらないまでも、我々人間は僕の前にもたびたびカッパの国へ来ているのです。のみならず一生カッパの国に住んでいたのも多かったのです。なぜと言ってごらんなさい。僕らはただカッパではない人間であるという特権のために働かずに食っていられるのです。現にバックの話によれば、ある若い道路甲府などはやはり偶然この国へ来た後、メスのカッパを妻にめとり死ぬまで住んでいたということです。もっともそのまたメスのカッパはこの国第一の美人だった上、夫の道路甲府をごまかすのにも身を極めていたということです。僕は1週間ばっかり経った後、この国の法律の定めるところにより特別保護住民としてチャックの隣に住むことになりました。僕の家は小さい割にもいかにも勝者と出来上がっていました。もちろんこの国の文明は我々人間の国の文明、少なくとも日本の文明だとあまり大差はありません。往来に面した客間の隅には小さいピアノが1台あり、それからまた壁には額縁に入れたエッティングなどもかかっていました。ただ肝心の家をはじめテーブルの椅子の寸法もカッパの身長に合わせてありますから、子供の部屋入れられたようにそれだけは不便に思いました。僕はいつも日暮れ方になるとこの部屋にチャックやバックを迎え、カッパの言葉を習いました。いや、彼らばかりではありません。特別保護住民だった僕に誰も皆好奇心を持っていましたから、毎日血圧を調べてもらいにわざわざチャックを呼び寄せるゲールというガラス会社の社長などもやはりこの部屋へ顔を出したのです。しかし最初の半月ほどの間に一番僕と親しくなったのはやはりあのバックという漁師だったのです。ある生温かい日の暮れです。僕はこの部屋のテーブルの中に漁師のバックと向かい合っていました。するとバックはどう思ったか急に黙ってしまった上、大きい目を一層大きくしてじっと僕を見つめてました。僕はもちろん妙に思いましたから、クワクパク、クオクエクエンと言いました。これは日本語に翻訳すれば、おいバック、どうしたんだということです。がバックは返事をしません。のみならず、いきなり立ち上がるとベロリと舌を出したなり、ちょうどカエルの跳ねるように飛びかかる景色さえ示しました。僕はいよいよ不気味になり、そっと椅子から立ち上がると一足飛びに戸口へ飛び出そうとしました。ちょうどそこへ顔を出したのは幸いにも医者のチャックです。こらバック、何をしているのだ。チャックは鼻眼鏡をかけたままこうバックをにらみつけました。するとバックは恐れ入ったと見え、何度も頭へ手をやりながらこう言ってチャックに謝るのです。どうも誠に相すみません。実はこの旦那の気味悪がるのが面白かったのですから、つい調子に乗っていたずらをしたのです。どうか旦那も堪忍してください。僕はこの先を話す前にちょっとカッパというものを説明しておかなければなりません。カッパは未だに実在するかどうかも疑問になっている動物です。がそれは僕自身が彼らの間に住んでいた以上少しも疑う余地はないはずです。ではまたどういう動物かといえば、頭に短い毛のあるのはもちろん、手足に水かきのついているところも水滸攻略などに出てくるのと著しい違いはありません。身長もざっと1メートルを超えるか超えぬぐらいでしょう。体重は医者のチャックによれば20ポンドから30ポンドまで、稀には50何ポンドの大ガッポもいると言っていました。それから頭の真ん中には楕円形の皿があり、またその皿は年齢によりだんだん硬さを加えるようです。現に年を取ったバックの皿は 若いチャックの皿などとは全然手触りも違うのです。しかし一番不思議なのはカッパの皮膚の色のことでしょう。カッパは我々人間のように一定の皮膚の色を持っていません。何でもその周囲の色と同じ色に変わってしまう。例えば草の中にいるときには草のように緑色に変わり、岩の上にいるときには岩のように灰色に変わるのです。これはもちろんカッパに限らずカメレオンにもあることです。あるいはカッパは皮膚組織の上に何かカメレオンに近いところを持っているのかもしれません。僕はこの事実を発見したとき、西国のカッパは緑色であり東北のカッパは赤いという民族学上の記録を思い出しました。のみならずバッグを追いかけているとき突然どこ行ったのか見えなくなったことを思い出しました。しかもカッパは皮膚の下によほど厚い脂肪を持っていると見え、この地下の国の温度は比較的低いにもかかわらず平均華氏50度前後です。着物というものを知らずにいるのです。もちろんどのカッパも眼鏡をかけたり巻きタバコの箱を携えたり金入れを持ったりはしているのでしょう。しかしカッパはカンガルーのように腹に袋を持っていますから、それらのものをしまうときにも格別不便はしないのです。ただ僕におかしかったのは腰の周りさえ覆わないことです。僕はあるときこの習慣をなぜかとバッグに尋ねてみました。するとバッグはのけぞったままいつまでもゲラゲラと笑っていました。おまけに私はお前さんの隠してるのがおかしいと返事をしました。僕はだんだんカッパの使う日常の言葉を覚えてきました。したがってカッパの風俗や習慣も飲み込めるようになってきました。その中でも一番不思議だったのは、カッパは我々人間の真面目と思うことをおかしがる、同時に我々人間のおかしがることを真面目に思う、こういうとんちんかんな習慣です。例えば我々人間は正義とか人道とかを真面目に思う、しかしカッパはそんなことを聞くと腹を抱えて笑い出すのです。つまり彼らの滑稽という観念は我々の滑稽という観念と全然標準を異にしているのでしょう。僕はある時医者のチャックと三次制限の話をしていました。するとチャックは大口を開いて鼻眼鏡の落ちるほど笑い出しました。僕はもちろん腹が立ちましたから何がおかしいかと質問しました。何でもチャックの返答は大体こうだったように覚えています。もっとも多少細かいところは間違っているかもしれません。何しろまだその頃は僕もカッパの使う言葉をすっかり理解していなかったのですから。しかし両親の都合ばかり考えているのはおかしいですからね。どうもあまり手前があってですからね。その代わりに我々人間から見れば実際またカッパのおさんぐらいおかしいものはありません。現に僕はしばらく経ってからバッグの細君のおさんをするところをバッグの小屋へ見物に行きました。カッパもお産をするときには我々人間と同じです。やはり医者や産婆などの助けを借りてお産をするのです。けれどもお産をするとなると父親は電話でもかけるように母親の生殖器に口をつけ、お前はこの世界を生まれてくるかどうかよく考えた上で返事をしろと大きな声で尋ねるのです。バックもやはり膝をつきながら何度も繰り返してこう言いました。それからテーブルの上にあった消毒用の水薬でうがいをしました。するとサイ君の腹の中の子は多少気兼ねでもしているかと見え、高校声に返事をしました。僕は生まれたくありません。第一、僕のお父さんの遺伝は精神病だけでも大変です。その上僕はカッパ的存在を悪いと信じていますから。